それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は2014年度のスローガンになる御言葉であります。聖書の箇所はヨハネによる福音書の2章の1節から11節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。3日目にガリラヤのカナに婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったので、母はイエスに言った。ブドウ酒がなくなってしまいました。イエスは母に言われた。婦人よ、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていません。母はしもべたちに言った。この方があなた方に言いつけることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めの習わしに従って、それぞれ死ごとも生える石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに、亀に水をいっぱい入れなさいと言われたので、彼らは口のところまでいっぱいに入れた。そこで彼らに言われた。さあ組んで料理頭のところに持って行きなさい。すると彼らは持って行った。料理頭はブドウ酒になった水をなめてみたが、それがどこから来たのか知らなかったので、水を汲んだしもべたちは知っていた。花婿を呼んで言った。どんな人でも初めに良いブドウ酒を出して、良いが回ったところに悪いのを出すものだ。それなのにあなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行い、その栄光を表された。そして弟子たちはイエスを信じた。アメン。今日はこのところから2014年度のスローガンであります神の時と最良のものというテーマで、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日のですね、聖書の箇所は皆さんもよく知っている聖書の御言葉ではないかなと思います。イエス様が水をブドウ酒に変えられたというね、有名な聖書の箇所であります。そして先ほどもお読みしましたけれど、これがイエス様が行われた最初の印であります。今日の聖書の箇所をですね、大きく分けると3つに分けることができると思います。最初にマリアの信仰であります。2つ目にしもべの従順、そして最後に神様の最良のものという、この3つに分けられると思います。最初にマリアの信仰に関してですけれど、イエス様と弟子たち、またその母であるマリアはですね、ガリラヤのカナで行われた婚礼に招待されました。そして彼らはですね、イエス様も含めてこの婚礼に出席しておられたんですよね。当時の婚礼というのはですね、今と違って1週間ぐらいですね、ぶっ通しでお祝いをするというのがその時の習わしでありました。そしてですね、この婚礼に一つの問題が起こったんですよね。それはブドウ酒がなくなったということですよ。当時はですね、ブドウ酒がなくなるということはですね、招待している人たちに対してのおもてなしがですね、なっていないということで、それはですね、絶対にあってはこれがやりたかったんですよこれはですね、あってはならないことなんです。最悪の状況だったんですよね。その時に行動を起こしたのがマリアでした。私はこの聖書の箇所を何度も何度もですね、年末から年初にかけてですね、読みながら、なぜマリアが行動を起こしたのかということが私には分からない。なぜならばマリアもイエス様も招待客ですから、本来ならば家の人がブドウ酒がなくなった、これ一大事だと言ってあたふたしなければならない状況だと思いますよ。でも行動を起こしたのはマリアでした。まあ、ひょっとしたらですね、家の人も何らかの形で行動を起こしていたのかもしれないけれど、聖書を見ますとマリアがイエス様のところに来てこのように言っているんですよね。ブドウ酒がなくなってしまいました、そう言いました。ブドウ酒がなくなるということはその家の一大事であります。その時にマリアがイエス様のところに行って、
ブドウ酒がなくなりましたと言いました。皆さん不思議だと思いませんか？私これ読めば読むほどね、不思議なんですよ。ブドウ酒がなくなりましたしか言ってないんですよ。マリアはイエス様は一招待客でしかないですよね。でもそのイエス様のところにマリアは行って、ブドウ酒がなくなりましたと言いました。何回も言いますけど、だから何っていう話ですよ。だから何、ブドウ酒なくなりました、だから何、私何かみたいな。そうでしょ、皆さんもし結婚式に招かれてブドウ酒がなくなった、じゃあ自分のお母さんが、例えば私の母が私のところに来て、あんた大変やでって、この家のブドウ酒なくなったらしいでって言われたら、ああそう、どうしたらいいの、どうしたらいいのっていう話ですよ。でもイエス様はですね、そのことを聞いて、一見ですね冷たい言葉のように聞こえる言葉をマリアに返しました。夫人よ、私とあなたと何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていませんとイエス様は言われましたよね。私たちは時々祈りが難しいなと思うことがないでしょうか。どのように祈ったらいいんだろうか、こんなこと言ってもいいんだろうか、こんなこと思ってもいいんだろうか、このように私たちはいろいろ考えてしまって、私のようなものが祈れないとか、そんな風にして祈りがですね難しいもののように考えがちですけれど、マリアはイエス様のところに行って現状を述べているんです。すなわちブドウ酒がなくなりましたというその現状をマリアは告白しているんですよ。これは非常にシンプルな話です。今私の現状はこうなんですよ、今私の問題はこれなんです、今私の悩みはこうなんです。それをイエス様に話をしました。それがマリアの告白であり、マリアの祈りであったんですよね。でもこれは単にマリアがイエス様に問題を報告しているというだけではなくて、イエス様に話したら、またイエス様に相談したら必ず何とかしてくれるという信頼があったからなんですよ。私たちはイエス様に対する信頼なくして祈りをすることはできないですよ。そうじゃないですか。イエス様を信頼していない、イエス様を信じていない、イエス様を本当に心から頼っていないのに祈りをすることはできない、それはヤコブの手紙に書かれているように双心のものだと聖書は語っていますよね。私たちはマリアのようにイエス様だったら何とかしてくれる、イエス様だったら解決してくれるという信仰と信頼を持たなければならないんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。実際的にマリアはですね、イエス様から一見冷たいような言葉をかけられました。でもマリアはその言葉を聞いてしもべたちに言いました。この方が言うことを何でもしてくださいと言いましたよ。イエス様は私とあなたと何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていませんと言いました。でもマリアはその言葉を聞いて、この方が言うことは何でもしてくださいとしもべに言いました。すなわちイエス様は今は時ではないけれど、時が来たならば必ず働かれるということを信じていたということですよ。それがマリアの信仰でありました。マリアはしもべたちに何でもしてくださいと言いました。私たちに必要なのはイエス様に対する信頼、また神の時を待つ忍耐ではないかなと思います。2番目にしもべの従順ということが言えるのではないかなと思いますね。聖書を見るとブドウ酒をですね運ぶのはしもべの仕事だったようであります。だから誰よりも最初にブドウ酒がなくなってしまったということに気づいたのもしもべですよ。またブドウ酒がなくなってしまったらどういうことになるかということを理解しているのもしもべだと思います。
これはその家にとってね、時代事だったと思います。そんな時にマリアからこの方が言うことはですね、何でもしてくださいとしもべは聞きました。最初に話したようにですね、ここで起こった印はイエス様が最初に行われた印です。ですからイエス様が今まで奇跡を行ってこられたという背景がないということを知っていただきたい。彼らはイエス様が誰なのか、またマリアがどのような存在なのかということを知りませんでした。でも彼らは聞く耳がありました。そして従う心がありました。マリアから言われた言葉をしもべたちは聞きました。そしてイエス様が言われた言葉にも彼らは従いました。それもただ単に従ったということではなくて、彼らは精一杯従ったんですよ。イエス様はこの時ですね、清めの習わしのためにですね、置いてあった水がめに水をいっぱい入れなさいと言われました。だからしもべたちはですね、口のところまでいっぱい入れたんですよ。イエス様が水をいっぱい入れなさいと言われたから、彼らは口のところまでいっぱい入れたんです。私はこのことをですね、非常に感動したんです。自分ばっかり感動してうまく伝わらないのがめっちゃ歯がゆいんですけど、イエス様が水をねいっぱい入れなさいと言われたから、彼らは口のところまでもういっぱい入れたんですよ。もうきっとふにゃーってなるぐらい入れたと思いますよ。この水がめは本来清めのために使われる水がめですよ。清めというのは外に出た時にですね、汚れたものに触ったとか、また汚れているとかですね、家に入る時に手を洗うとか、食事の前に手を清めるとかということのために使われる水ですよ。そのことのために置いてあった水がめですよね。それに水を入れるということと、現実的にブドウ酒がなくなってしまったということと何の関係があるかと私たちは考えます。清めのために手を洗うための水がめに水を入れるということと、ブドウ酒がなくなって家が大変な状態になっているということと何の関係があるんですかという話です。でも彼らはその言葉に従ったんですよ。イエス様がそうしなさいと言われたから彼らはそうしたんです。マリアがこの方が言われることは何でもしてくださいと言われたから、彼らは自分らのしていることがどういうことかがわからないけれど、何でもしてくださいと言われたから何でもしたんです。それがこのしもべの従順でした。それも精一杯したんですよ。私たちはイエス様が言われた言葉に従うときに、少しだけとか、また私なりに頑張ってますとか、半分だけ入れましたとか、そういうことではないんですよね。イエス様がいっぱい入れなさいと言われたら、いっぱい入れなくてはいけないんです。力もいっぱい、努力もいっぱいしなければならないんです。もうこれ以上入りませんというほどに神様に従わなければならないんじゃないかなと思いますよ。だから彼らは水がめの口のところまでいっぱい入れたんですよ。それは限界までという意味ですよ。限界まで彼らは従ったんですよ。神様の働きはですね、また神様の奇跡は、神様が一方的に行われるということではないということを理解していただきたい。神様の働き、神様の奇跡の要素の中で、私たちの働きが重要な部分を担っているということを決して忘れてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。だから私たちはイエス様が言われることに対して何でも行う準備をしておかなければならないと思います。そして 精一杯従う準備をしておかなければならない。その準備をしている者だけが、全力でイエス様が語られた言葉に従う者だけが、神様が準備しておられる最良のものを手にすることができるのではないかなと思うんですよね。最後になりますけれど、神様は私たちに最良のものを与えたいと願っておられます。でも神様はですね、時々私たちの理解をはるかに超えたことを語られることがあります。水をブドウ酒に変えられたということもそうですよね。今必要なのはブドウ酒ですよって。今この家に必要なのはブドウ酒です。今問題なのはブドウ酒です。清めの亀の中に水を入れている場合じゃないんですよ。問題なのはブドウ酒なんです、ブドウ酒なんです、ブドウ酒なんです、と私たちは思います。いや、私の問題はこれなんです、これなんです、これなんです、と思います。でも私たちの思いをはるかに超えたところでイエス様が語られる時があります。例えばエリコの町を目の前にしたイスラエルの人たちはですね、戦う気満々でしたよ。エリコの町の人たちは、イスラエルの人たちが戦いをしていく中で神様が行われた奇跡をですね、数多く聞いて、聖書を見ると彼らの戦意は全く失われていたと書かれていますよね。エリコの人たちはもはや戦う気力もない、彼らには生ける神様がついているって、だから戦っても勝ち目はないとエリコの人たちは思っていたんです。ですからイスラエルの人たちは、こんなエリコの町なんてもう楽勝だと言ってですね、戦う気満々でしたよ。でも神様が語られるのには、黙してそのエリコの町を一日に一周回りなさいよって。いやいや、そうじゃないでしょ、今こそ戦う時でしょ。でも神様は言われるんです、そうじゃない、黙してエリコの町を回りなさいよって。以前にですね、なんで神様が黙しなさいと言われたのかと、まあ不思議に思っていた時がありました。きっとね、彼らが黙しなさいと言われなかったら、なんでこんなことせなあかんのってきっと言っていたと思いますよ。いや、戦ったら勝利できるんじゃないんですかって。エリコの人たちは戦う気力失ってるんじゃないんですか、私たち勝てるんじゃないんですか、なんでこんな風にして歩かなければならないんですか、それも6日間もなんでこんなことしなければならないんですか、もうね、いっぱい出てくると思いますよ。人間ってやっぱりブツブツ言いますよね。一人がブツブツ言い出すと感染するんですよ。そう思わへん、いや、まあそうかなとか、そう思わへん、いや実はそう思っててとかですね。神様は私たちの理解をはるかに超えたことをさせられます。ペテロがですね、歩いていると宮の税金を納める人がですね、ペテロに言いました。あなたの先生はなぜ宮に税金を納めないんですか、とペテロは突然聞かれました。ペテロはその言葉を聞いて、いや、私の先生は納めていますよと言いましたけれど、彼は悶々としている状態で家の中に入りました。そしたらイエス様の方から納入金の話をされました。私はこの場面をいつも読みながらですね、ああ、イエス様は見ておられるんだなと思いますよ。イエス様は聞いておられるんだなと思います。私たちの心の中で悶々としていること、不思議に思っていること、その場でなされた会話、全てのことを聞いておられるお方、それがイエス様ですよ。ペテロはイエス様がおられないところで納入金の話を聞きました。そして家の中に入った時にイエス様の方から納入金の話をされました。そして話がなされ、最終的に釣りをしてきなさいとイエス様は言われました。いやいや、ちょっと待ってください、今は納入金の話でしょう、釣りと何の関係があるんですか。私はそう思いますよ。
先生納入金払ってるんですか払ってないんですか、そういう話してるんですよ。いやいや関係ない、ペテロ釣り行きなさい。いや釣り行きなさい。え、釣り、納入金の話なんですけど。え、釣りですか。関係ないと思うでしょう。私たちには意味が分からなくても、イエス様が語られる言葉には全て意味がありますよ。実際的にエリコの城はですね、最後の日に7周回ることによってその城壁は崩れ去りました。それは人の力ではない、神によって勝利を与えたという印であります。ペテロは釣りに行きなさいと言われました。釣れた魚からですね、銀貨が取れて、それで宮に税を納めました。意味が分からなくても、イエス様が語られる言葉には意味があるんですよ。水を入れなさいと言われたその水がブドウ酒に変わりました。私たちはなぜ水を入れるか分からない、なぜ歩くか分からない、なぜ釣りをしなさいと言われるか分からない、なぜこれをしなさいと言われるか分からない、でもイエス様が語られた言葉には意味があるんです。そしてその言葉に従った者だけがその言葉の意味の理解をすることができるようになるんですよ。わかりますか。イエス様は水をブドウ酒に変えることができるお方ですよ。それもただのブドウ酒じゃない、最良のブドウ酒です。最も良いブドウ酒ですよ。たとえ私たちの手に水しかなかったとしても、イエス様はその水を通して最良のブドウ酒を作り出すことのできるお方であることを心から感謝したいと思います。だから今自分が持っているものを小さいものだと思わないでください。自分に与えられている賜物、自分に与えられている才能、自分に与えられている能力、アイデア、それら全てのものを決して小さいものだと思わないでください。2匹の魚と5つのパンで5000名の人々が養われました。弟子たちはそれを見て、イエス様これしかありませんと言いました。でもイエス様の手に乗せられたならば、それだけあれば十分なんですよ。イエス様はそこから奇跡を行うことのできるお方なんです。私たちの手にどんなものがあるかわからない、でも神様の手の上に乗せるときに、神はそのことを通して大きな働きを成してくださるお方であることを心から感謝したいと思います。だから自分を過小評価しないでください。皆さんは奇跡の源ですよ。信じていただきたい。皆さんが持っているものを通して神は奇跡を表そうとしておられるんですよ。私たちはただ単に奇跡の傍観者になってはいけないと思います。聖書の中には、水を汲んだしもべだけが知っていたと書かれていますよね。その奇跡を目の当たりにしたのは水を汲んだしもべだけでした。私たちはイエス様が語られるその言葉を全力で従っていくものでありたいと思います。何でもしなさいと言われたら何でもしますという決心をしていただきたい。水を汲んで、いつそれがブドウ酒に変わったかは分からないけれど、イエス様がその水を汲んで料理頭のところに持っていきなさいと言われたその途中で水がブドウ酒に変わったかもしれない。それは私たちには分からない。でもイエス様の言葉に従って歩んだ者はその奇跡を目の当たりにしたんですよね。私たち自身が果たさなくてはならない分というものがあります。そして神様がなされる分がありますよ。この私たちがしなければならない働きと神様がしなければならない働きの時が、そのタイミングがあった時に、 神は最善の最良の良きものを私たちに与えてくださるお方であることを心から感謝したいと思います。2014年度ですね、私は本当に心から願っています。神様の時のその美しさを見たいなと願っています。私たちの時じゃない、私たちの思いじゃない、神の思いと神の願い、また神の時、その時になされる神の御業を見たい、そのように願っているんですよね。そして神様が準備しておられる最良のものを手にする、そのような年でありたいと思います。何度も言いますけれど、水がめに水をいっぱい入れました。私たちもいっぱい入れたいと思います。自分のできる精いっぱいしたいと思います。もう溢れるぐらい、もういっぱい、もういっぱいです、もういっぱいですよってイエス様に言われた。いや、まだ余力あるんちゃうかって言われ、そうじゃない、いっぱいですよって。もうメッセージ終わりますけれど、説教の準備しながらですね、まとまらないんですよ。なんかこう出てくるものはあるんですけど、言葉にならないんですけど、でもですね、本当に今年精一杯神様のために生きたいなと思っています。もう溢れるぐらい、流れるように精一杯神様の働きしたいなって、神様愛したいなって、従っていきたいなって、そして神様がなされる最も良い時に最も良いものを見たいなって、なんかそんな風に思っているんですよね。止めどないメッセージで本当に申し訳ないんですけれど、これが年始のメッセージで、本当にもっとね、綺麗にスマートに、もっとみんなで最高みたいにやりたかったんですけど、なんかね、本当に申し訳ない、申し訳ないんですけど、もう今私のできる精一杯です、これが。ですからですね、それを受け止めていただいて、言わんとしていることなんとなくこういうことかなということだけしっかり掴んでもらって、今年のですね、共に足並み揃えて、こんなに足並み揃うか分かりませんけど、行きたいなと、そんな風に思っています。なんかすごい嫌な汗かいてるんですけど本当にね、主が栄光を取ってくださるように、全ての栄光をですね、主にお返ししていきたい、そんな一年でありたいなと思います。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。主よ、あなたが一人一人の心の内に聞かなければならない言葉をとどめさせてくださいますように心からお願いいたします。この2014年度、私たちは神様、あなたの偉大な御業を期待しています。主よ、一人一人の人生の中で、生活の中で、イエス様、あなたご自身が働いてくださって、神の時とまた神の最良のものを手にする、そんな一年でありますように心からお願いいたします。私たちは自分のしなければならない分を果たしていきたいと願っています。主よ、神の御心のままにという言葉とともに、私たちの願いをあなたの前に祈り続け、求め続け、そして歩んでいくことができるように助け導いてください。全ての栄光を主にお返しいたします。感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。